最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。皆さんこんにちは。2026年4月28日火曜日、パーソナリティのはるかです。今日4月28日は労働安全衛生世界デーなんですって。国際労働機関 ILO が定めた日で、働く人たちの安全と健康を考える日です。最近は工事現場や工場での物理的な安全はもちろん、オフィスでのメンタルヘルスや私たちのようにリモートで働く人たちのデジタルな環境での安全、つまりサイバーセキュリティもすごく重要になってきていますよね。今日のニュースでも企業のセキュリティに関する話題が出てくるので、この安全というキーワードを頭の片隅に置きながら聞いてみてください。さて、今日は AI の驚くべき進化から企業のセキュリティ問題、そして私たちの生活に身近な料金の値上げまで幅広いニュースをお届けします。後半ではセールスフォースや AWS の最新動向、そして Ubuntu の AI 戦略についても深掘りしますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは AI の進化に驚かされるニュースです。 Yahoo ニュースから、チャット GPT 東大と京大首席合格。今年実施された東京大学と京都大学の入学試験問題を、あの生成 AI チャット GPT に解かせたところ、なんと合格者の最高得点を上回って首席合格レベルの成績を叩き出したそうです。分析したのは AI ベンチャーのライフプロンプト社です。驚くべきは、あの最難関といわれる東大理科三類の合格最高点が453点だったのに対し、 AI はそれを50点も上回る500点を獲得したこと。しかも今年の数学の問題はかなり難しかったそうなんですが、 AI は満点だったというからもう脱帽ですよね。英語も9割の得点術だそうです。今回使われたのは米オープン AI 社のチャット GPT5.2 シンキングという最新モデル。問題を画像データとして入力し、記述式を含む回答を大手予備校の河合塾の講師が採点したというかなり本格的な検証です。実は2024年、つまりわずか2年前の東大入試では、当時のチャット GPT は全科類で不合格だったんです。それがたった2年で人間でもトップクラスの頭脳を軽々と超えてしまった。この進化のスピード、ちょっと想像を超えていますよね。ただ弱点もはっきりしていて、世界史などの論述問題はまだ苦手なようで、得点は 2.5 割にとどまったそうです。事実を並べるだけでなく、背景を理解し自分の言葉で再構成するようなタスクにはまだ課題があるということかもしれません。この結果は AI の論理的思考能力や知識の網羅性が人間を凌駕しつつあることを示しています。これからの教育や人の能力を測る試験というもののあり方が根本から変わっていくのかもしれませんね。皆さんはこんな AI の進化をどう感じますか？
続いては企業のセキュリティに関する少し心配なニュースです。同じく Yahoo ニュースから、村田製作所 8.8 万件情報流出恐れ。京都の電子部品大手村田製作所で、社内システムへの不正アクセスがあり、社員やその家族、取引先など合計で約8万8000件の個人情報が流出した可能性があると発表されました。この不正アクセス自体は今年2月に発覚していたんですが、今回その詳細が明らかになった形です。流出した可能性のある情報の内訳を見ると、従業員とその家族に関する情報が約7万3000件。これには氏名や連絡先だけでなく、銀行口座の情報まで含まれているそうです。さらに、顧客や仕入れ先など取引先に関する情報も約1万5000件。こちらには請求書や契約書といった企業の根幹に関わる情報も含まれている可能性があるとのこと。村田製作所は今のところ不正アクセスによる新たな被害や流出した可能性のある情報の不正利用は確認されていないと説明しています。そして、再発防止策として不正ログインを防ぐための認証方式の強化やデータへのアクセス権限管理を徹底するとしています。
オープニングで話した労働安全衛生世界デーにもつながりますが、従業員を守るというのは物理的な安全だけでなく、こうした個人情報を守るというデジタルな安全も含まれます。特に従業員の家族の銀行口座情報まで流出の恐れがあるというのは本当に深刻な事態です。グローバルに事業を展開する大企業だからこそ、サイバー攻撃の標的になりやすいという側面もあります。今回の件を教訓に、多くの企業が改めて自社のセキュリティ体制を見直すきっかけにしてほしいですね。
次は私たちの生活に直接関わるニュースです。ヤフーニュース経済から、東京ガス基本料金値上げ46年ぶり。東京ガスが今年の10月1日から家庭向けのガスの基本料金を150円値上げすると発表しました。基本料金の値上げはなんと1980年のオイルショックの影響を受けて以来46年ぶりだそうです。対象となるのは東京、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、神奈川の1都6県の供給エリアで、家庭向けと企業向けを合わせて約866万件の契約に影響が出るとのこと。例えば月間使用量が30立方メートルの標準的な家庭の場合、単純計算で月々の支払いが150円高くなる見込みです。なぜ46年ぶりに値上げに踏み切ったのか。その理由として東京ガスが挙げているのは、物価高による経費の上昇と、もう一つ、ガス使用量の減少です。2024年度のガス販売量は2010年代の後半と比べて約2割も減少しているそうなんです。これは省エネ性能の高い給湯器が普及したり、住宅の断熱性能が上がったりして昔ほどガスを使わなくなったという社会の変化が背景にあるんですね。担当者は最近の中東情勢の悪化とは関係ないと説明していますが、インフラを維持するためのコストはかかり続ける一方で、収入源であるガス販売量が減っていくという構造的な課題に直面しているようです。私たちの生活に欠かせないインフラを守るための値上げということなんでしょうけど、家計にはちょっと痛いニュースですね。
前半最後はまた AI の話題ですが、今度はその危険性に焦点を当てたニュースです。ヤフーニュースから、最新 AI ミュトスの対策強化へ。アメリカの新興企業アンソロピックが開発した最新の生成 AI クロードミュトスが、サイバー攻撃に悪用される恐れがあるとして、政府が日本銀行やメガバンクなどと会議を開き、対策を進めることに一致したというニュースです。このクロードミュトス、何がそんなに危険視されているかというと、システムの脆弱性、つまりセキュリティの穴を見つけ出す能力が非常に高いそうなんです。最初のニュースで紹介したチャット GPT のように、良いことに使えば非常に有能なんですが、悪用されれば強力なサイバー攻撃のツールになりかねない、まさに諸々の剣なんですね。この懸念からクロードミュートスは一般には公開されていません。アメリカではすでにハイテク企業や金融機関など一部の企業に限定して利用を許可し、逆にそれを使って自社のソフトウェアの脆弱性を事前に洗い出すというプロジェクトが始まっているそうです。日本でも金融庁が主導して、金融市場への影響や信用不安なリスクについて、日銀総裁やメガバンクの踊りだと議論を深めたとのことです。AI による攻撃は従来のサイバー攻撃とは比べ物にならないスピードと巧妙さを持つ可能性がありますから、国や重要インフラを担う企業が一体となって対策を急ぐ必要があるという危機感の表れですね。 AI の進化の光と影、その両面をしっかり見ていく必要がありますね。さて、ここまで社会や経済にまつわるニュースを見てきましたが、ここからはより技術にフォーカスした話題に移っていきましょう。特に開発者の皆さんには興味深いニュースが続きますよ。
パブリック記事からの記事です。ヘッドレスなセールスフォース登場。あらゆる機能が API、CLI、
MCP でアクセスできるセールスフォースヘッドレス360発表。これは SaaS の世界の大きな変化を感じせるニュースです。 CRM、つまり顧客関係管理システムで世界最大手のセールスフォースが自社のあらゆる機能をヘッドレスで利用できるセールスフォースヘッドレス360を発表しました。ヘッドレスって聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは頭がない、つまりユーザーインターフェース、私たちが普段見ている画面がない状態を指します。どういうことかというと、これまでのように人間がブラウザでセールスフォースの画面をポチポチ操作する代わりに、プログラムが直接セールスフォースの機能にアクセスしてデータをやり取りしたり操作したりできるようになるということです。そのためのアクセス方法として API、CLI、コマンドラインインターフェース、そして MCP、モデルコンテクストプロトコルが提供されます。特に MCP は AI エージェントがシステムと対話しやすくするために作られた新しい通信の決まり事です。なぜ今セールスフォースはヘッドレス化を進めるのでしょうか。その背景には AI エージェントの急速な普及があります。 AI エージェントとは人間の代わりに様々なタスクを自動で実行してくれる AI プログラムのことです。この AI エージェントにとって人間用に作られたカラフルで複雑なウェブ画面はむしろ邪魔な存在。もっとシンプルで機械的に確実にアクセスできる入り口が必要なんです。このヘッドレス360によって、例えば先月の売上トップ10の顧客リストを作って、その顧客への感謝メールの下書きを生成してみたいな指示を AI エージェントに出すだけで、エージェントが裏側でセールスフォースにアクセスしてタスクを完了させるといった未来がぐっと近づきます。これは単に開発が便利になるという話だけでなく、私たちの働き方そのものを変える可能性を秘めた大きな一歩と言えるでしょう。
続いてこちらも開発者にとっては見逃せない AWS に関するニュースです。同じくパブリックキーから、 AWS アップランナーが4月30日で新規受付停止、メンテナンスモードへ。 Amazon RDS Custom for Oracle は1年後に終了など、 AWS が複数のサービス終了計画発表。世界最大のクラウドプラットフォームである AWS がいくつかのサービスの新規受付停止や終了計画を発表しました。中でも注目なのが AWS アップランナーです。アップランナーはコンテナ化されたウェブアプリケーションを面倒なインフラ設定なしですごく簡単にデプロイして公開できるとても便利なサービスでした。このアップランナーが今月末、2026年4月30日で新規ユーザーの受付を停止し、メンテナンスモードに入ることが発表されました。メンテナンスモードに入ると既存のユーザーは引き続き使えますが、新しい機能追加などは行われなくなります。 AWS はアップランナーからの移行先として、同じくマネジドなコンテナサービスである Amazon ECS Express モードを推奨しています。とはいえ、これまでアップランナーを愛用してきた開発者にとっては移行作業が発生するわけで、ちょっとした衝撃が走ったかもしれません。もう一つ大きな動きとして、Amazon RDS Custom for Oracle が2027年3月31日にサービスを終了するサンセット段階に入ることも発表されました。これは AWS が管理してくれるマネジドサービスでありながら、ユーザーが OS レベルでカスタマイズできるという少し特殊で便利なサービスでした。こちらも移行先の検討が必要になります。このニュースはクラウドサービスの栄枯盛衰を象徴していますね。どれだけ便利なサービスでも、より優れた代替サービスが登場したり、利用者が少なかったりすると終了してしまう可能性があります。私たち開発者は技術選定をする際に、そのサービスの将来性も見極める必要があるということ、そして常に新しい技術動向をキャッチアップして、いざという時に移行できる準備をしておくことの重要性を改めて感じさせられますね。
さて、今日の最後のニュースは Linux の世界からの話題です。ダバージの記事をもとにお伝えします。カノニカルレイズアウトはプラン for AI in Ubuntu Linux。 世界で最も人気のある Linux ディストリビューションの一つ Ubuntu を開発しているカノニカル社が OS に AI 機能を統合していく計画を発表しました。
計画によると AI 機能は2つの形で提供されるそうです。一つは OS の既存の機能を AI モデルが裏側で賢くしてくれるというもの、もう一つはユーザーが直接 AI の機能を使って作業を効率化できる AI ネイティブな機能です。具体的にはアクセシビリティを向上させるためのより高精度な音声認識やテキスト読み上げ機能、あるいはシステムに問題が起きたときにこんなエラーが出てるんだけどどうすればいいと自然言語で尋ねると解決策を教えてくれるようなトラブルシューティング用の AI エージェントなどが考えられています。カノニカルが強調しているのは Ubuntu が AI 製品になるわけではないという点です。あくまで OS の使い勝手を向上させるための手段として AI を活用するというスタンスのようです。また AI モデルの透明性やユーザーのデータをクラウドに送らずに手元のマシンで処理するローカル推論を重視するとしており、これはプライバシーを気にする Linux ユーザーにとっては嬉しい方針ですね。カノニカルのエンジニアリング担当副社長は、Linux のデスクトップ環境は多機能だけど複雑で初心者には分かりにくい部分がある、 AI をうまく活用することでその複雑さを解消しより多くの人々に Linux のパワーを届けられるかもしれないと語っています。 Windows にはコパイロット、 MacOS でも Siri の進化が噂されていますが、ついに Linux の世界でも本格的な OS レベルでの AI 統合が始まるようです。オープンソースの文化と AI が融合することでどんな新しい体験が生まれるのかすごく楽しみですね。
さて、今日はいろいろなニュースをお届けしました。 AI が人間の知能を超える日を予感させるニュースから、その AI をどう安全に使うかという課題、そして私たちの生活や開発の現場に影響を与えるさまざまな変化まで、テクノロジーが社会のあらゆる側面に浸透していることを改めて感じましたね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。